旅するソムリエ不動産鑑定士の相続不動産教室。こんにちは、不動産鑑定士の新村雅也です。
こんにちは、インタビュアーの阿保智子です。新村さん、今日はどんなお話ですか？
はい、最近ですね、空き家を何とかしたいとか土地を行きたいっていう相談がやっぱ非常に多いんですね。
はい、
でも何かね、こうやっぱり今ね、結構情報が溢れててね、なんかいろいろ自分で調べるって、動く人ってもいるんですけども、まあ、焦って動くとね、資産を守るつもりが逆に減らしてしまうケースっていうのが結構あったりするんですね。で、まあ、それ何かっていうとね、なんかこう危ない不動産の活用を選ぶ人がちょっと出てきてるんですね。今日のテーマにしたね、今日は危ない不動産活用の典型例をね、ちょっとその理由とともにご紹介します。絶対 NG な不動産活用というね、ちょっと強いテーマで、お話ししていただきたいと思います。最後までお聞きください。
絶対 NG な不動産活用ということで、さあ、それではまずはどんな活用例でしょうか？
はい、まずですね、法令ですね、まあ、法律に違反活用する NG ですね。法令の活用に対する NG ということなんですけども、これに関してはですね、まあ、最近増えている例をちょっと挙げていくんですけども、
はい、
シェアハウスを、ね、運営したいというね、そのやっぱり、ね、そこから収入を得るためにやる方がいらっしゃるんですけども、まあ、空き家を若者や外国人向けに貸して有効活用しようとする方が多いんですね。空き家問題って結構ね、社会的な問題になってますけど、実はね、この形態っていうのはね、寄宿舎っていう用途に当たるんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、寄宿舎ってね、皆さんちょっと思い浮かべていただきたいんですが、
はい、
玄関、台所、便所、浴室などが共用で、まあ、寝室のみが個室というような、建物で、学生寮とかをね、思い浮かべていただけると、典型例が寄宿舎なんですよね。はい、だからまあ無届けでシェアハウスやるとね、この寄宿舎に該当してしまうっていう可能性があるんですよ。
ああ、そうなんですね。
はい、で、これね、寄宿舎として活用するにはいろいろあってですね、
はい、
建築基準法ではそのね、普通の住宅から寄宿舎にするとか用途変更って手続きになるんですね。
あ、そうなんですね。
はい、そうするとね、建築確認という役所への申請が必要になってくるんですね。はい、それで許可を得ないと、まあ、そういうふうにしてはいけないっていうことになってるんですけど、
はい、
それをしないで勝手に運営を始めてしまう方が結構いらっしゃるんですね。そうなるとね、まあ、寄宿舎になると不特定多数の人が出入りしますんで、
はい、
まあ、消防法でやっぱこうね、安全のためのいろんな規制があったりとか、
はい、
旅館業法ですよね。こう旅館業として、運営するしているのではないかということで、その旅館業法という法律の制約が、今日ちょっと細かいことをお話ししませんけども、抵触するとですね、最悪の場合には、ね、使用停止命令って出る可能性があるんですね。
あ、そうなんですね。
はい、だからね、気をつけていただきたいんですよね。で、まあ、よくあるのはね、まあ、ただ賃貸してるだけだからっていう意識の方が多いんですよね。でね、まあ、部屋ごとに鍵をつけて、
はい、
共用スペース設けた段階でもう普通の住宅じゃないんですよ。
ああ、そうなんですね。
はい。まあ、仮にね、行政指導みたいなの入れば、ね、こう誰かに、ね、密告されたりってのあるかもしれませんけど、まあ、修正する工事とか、その状態を住宅に直してくださいって話になったら、数百万円単位の出費になることがあるんですね。
おお、それは大変ですね。
はい。ですから、まあ、ね、今回みたいな、こうね、住宅をいきなり空き家をね、こう、不特定多数の人が泊まるような施設にする場合には、まあ、都市計画法とか建築基準法とか消防法ですね。この3つの確認が必須になりますので、まあ、知らなかったではね、まあ、済まされないなっていうのは、まあ、私たちの世界ではそうなんですけども、ぜひ専門家にご相談していただきたいなと、NG しないでですね。ね、これはまず1つ目になります。
ありがとうございます。法令を違反をしている活用は NG ですよということですね。
そうです。
さあ、続いて2つ目はいかがでしょうか？
はい、このね、やっぱりこう賃貸して、ね、収入を得て、ね、まあ、こうお金にしたいという方って、ね、世の中もたくさんいらっしゃると思うんですけども、まあ、これね、収支ですよね。入ってくるお金と出てくるお金の計画があまりよく分かってなくて、NG になってしまうパターンっていうのをちょっとお話したいと思います。
はい、
はい、まずはね、よく話してくる、まあ、利回りという話をするんですけども、
はい、
まあ、例えばその利回り 8% って、ね、飛びついたアパート経営があります。 で、土地と建物に価格に対して、その価格の8%の家賃が入ってきますよっていう話ですね。で、実際ね、蓋を開けてみると、この8%っていうのは、まあ、例えば、ね、数部屋あったとして、ね、1部屋、2部屋ね、空室が半年続いたりすると、この利回りって下がっちゃうんですよね。
そうですね。
はい。ね、収入が減るわけですから、ね、その全体に対する収入が減ると、小利回りは低くなるんですよね。まあ、あとね、その中で、ただね、家賃が入ってくるもの、自分の手取りになるかって、そんなことなくてですね、建物を修繕したりとか、ね、固定資産税の税金払ったりとか、ね、管理会社入れてれば管理費っていうのを払うと、実際表面ってね、その満室で費用を考えないと8%の収益あるんだけど、費用を差っ引いたらね、本当4%とか3%しか残らないという形になって、今はね、金利がね、その1%台とかだったらね、いいんですけど、この金利が上がってきたときに、2%、3%になるとね、結構赤字になる可能性があるんですね、ローンの返済が回らなくなってですね。
おお、それは大変ですね。
だからこれからね、ちょっとこう、金利が上がり出してきたときに、本当に気をつけていただきたいなと思いますね。で、まあ、数字をね、都合よく見積もる、まあ、広告とかはそうなんですね、結局。表面利回りっていうのは満室だったらこうですよ。でも、現実満室状態ってありえないわけですから、ずっと。で、不動産の投資の世界では儲かるかというのは、いくらお金が残るのかなっていうところを着目していきたいと思いますね。
いくら残るかですね。
で、次ですね。これちょっとね、会計の知識がいるので、まあ、難しい話なんですけども、新築マンションに投資して節税をしようっていう話があるんですね。これって電話営業とかかかってくるんですよね。でね、こう、その、ね、マンション投資してから、ね、家賃が入ってきて、まあ、いろんな費用がかかるわけですけども、建物っていうのはね、減価償却っていうね、ものがありまして、こうね、毎年毎年、建物の、ね、価値が減っていく分、それを費用にして計上していくんですね。で、その費用を計上することによって、収益と費用がこうね、相殺されて、まあ、節税になるよっていう話ですね。ちょっとこれ詳しい話はしないんで、もし興味あったらネットで検索していただきたいと思うんですけども、例えば年収1000万の人が新築マンションを購入すると、まあ、帳簿上は経費が増えて所得が下がるんですね。はい。その税金が軽くなるんです。ここまでは確かに節税なんですよ。
そうですね。
はい。ね、これはもう分かりやすい話ですよね。はい。で、その裏で、ローンの返済ですよね。なんか、お金借りてマンション買ってる方多いので、まあ、月々の返済があったり、ね、管理費や修繕積立金って、まあ、さっきの話だけど、費用がかかります。で、節税期間が終わった頃に、これが最悪のパターンですよ。建物の価値が下がって、売却した時に、買った時の値段よりも安くなっちゃうケースってあるんですよね。結局、売却損が出ちゃうと、税金は減ったけど、現金も減っちゃうっていうケースがあります。私はまあ新築物件に投資するっていうのは、今、新築物件高いですから、
そうですね。
ちょっともお勧めはしてないですね。まあ、資産を守る投資はね、節税目的ではなくて、まあ、収益性、ね、流動性、で、いくらで最後買ったものが売れるのかっていうね、ところがすごく重要なので、ぜひこの辺は専門家にご相談していただいてですね、ね、こうネットで調べたからいいんだとかね、なんか違った情報を鵜呑みにしないで、気づいていただけると、まあ、資産が、ね、減ってくるのが、まあ、守れるかなっていうのがありますね。二つ目のエネルギーですね。
ありがとうございます。さあ、3つ目のやってはいけない NG はいかがでしょうか。
これも相談が非常に多いんですけどね、まあ、権利関係を整理しない NG ですね。はい。で、まあ、権利関係を整理せずに活用しても、まあ、典型例を挙げてきますので、もう、いつも話してるね、不動産は共有名義にしないでくださいよっていう話です。ね、兄弟で相続した途中ね、誰か一人が勝手に駐車場にしてしまったりね、いろんな使い方を考えたときに、他の業種が聞いてないとトラブルになるんですね。皆さんのね、同意とか、が必要になりますから。だから同意がでないと、売却も賃貸も原則できないんで、まあ、仲がいいときはいいんですけど、ね、世代が変わると意思統一が難しくなってくるという点がありますね。
共有名義はよろしくないよということですね。
です。
じゃあ、権利関係、他にもございますか？
あとね、教会の話も何回かさせていただいてると思うんですけど、教会のね、隣地との、ね、その教会の確定を未確定のままで、ね、工事しちゃう人ってもいるんですよね。例えばね、隣地となんかこうね、教会を越えている木、ね、木があったりとか、ちょっと塀の位置がね、なんか相手の方に寄っていたとかっていう教会トラブルって解決までね、こう年単位にかかることがありますので、ちゃんと教会を確定してから、ね、確定せずにやっちゃうと工事が止まってしまう可能性がありますので、ここをご注意していただきたいなと思いますね。
教会未確定のままで進まないようにということですね。さあ、他にも権利関係の NG ございますか？
あとね、登記簿の情報と現地の実態を一致させるということが重要です。例えば、登記簿の面積が100平米だったとして、実際、土地の面積、現地の中で120平米で20平米多いってことはよくあるんですよね、こう。実
そうなんですか。
際、曖昧です。ですから、ちゃんとその測量して、真の数字を把握していただくっていうことが結構重要ですよね。で、もし、その登記の数量が実際の数字と違っていたら、その登記簿の地籍を構成するっていうことを言うんですけど、まあ、直って実態に合った数字にするということが結構重要ですね。
いやー、これらを怠ってしまうとどうなっちゃうんでしょうか。
ね、せっかくの不動産が動かせない資産になってしまいますね。
それは皆さんにとってあまりよろしくないですね。さあ、続いて4つ目 NG な活用は何でしょ
サブリースってなんか言葉ってどっかで聞いたことはありますか？
う？いやー、あまり馴染みがないです。
サブリースっていうのはね、オーナーさんとサブリース会社って会社が契約して、サブリース会社がそのアパートの入居者と契約する形になる、間に入って契約してる形になるんですね。で、その、サブリース業者は、そのオーナーさんに家賃をいくらいくら保証しますよと。ね、だから、空室になったりしても気にしないでくださいねと私たちが頼みますからっていう話になるんですけど、もうこれはですね、もう一頃、トラブルが多くてですね、この裁判も起きていたんですけども、この家賃をじゃあ、ね、月100万で保証しますよっていうふうに言われたとして安心しちゃうじゃないですか。その
そうで
管
すね。
理は任せときゃいいやって。ただ2年後に、その100万の保証額の減額数値が来る可能性があるんですね。
そうなんですか。
それはね、契約条項のこう裏にすごい書いてあって、保証額の見直しが可能っていう条項が入ってたりとかですね。
よくある一文ですね。
そうです。契約の裏にね、ちょっと書いてあったり、お母さんと違う条件で家庭運営されてたりってことがあったりするんですね。
それは注意ですね。
それでね、もう知った時が後の祭りで、解約しようと思うと、今度は違約金がかかりますよと。サブリース払ってくださいよっていう話ですね。
いや、これはなかなか契約書小さい文字まで見てなかったりしますよね。
だからこうね、ある程度知識があって分かってやってるのならいいんですけど、トラブルのケースが非常に多いので、私はあまりお勧めしないんですね。
他にもこう NG の例はありますか？
で、まあね、民泊やレンタルスペースをね、業者に丸投げするってケースもあるんですね。民泊やレンタルスペースって不特定の人がね、出入りしたりね、どんな人が泊まるかわからないんですよね、使ったりですね。で、今よくあるのはね、外国人をね、民泊にしちゃうとね、結構えらい部屋が荒れちゃったり、まあ、テレビでご覧になることあるかもしれませんけど、マナーがね、ちょっと違ったりっていうことになって、まあこういろんなトラブルの元になったりするんですけども、まあね、運営会社がちゃんとやっていれば、そういうトラブルもね、回避できるかもしれないんですけども、任せっきりになっちゃうと、ね、その業者さんもパーフェクトではないので、ね、こういろんなリスクが生じてくるわけなんですよね。まあもしこれね、誰かに任せるんでも、契約をしっかり結んでいただいて、いろんなケースを想定してですね、やっていただくと将来の損失を防げるんじゃないかなというふうに思いますね。
ありがとうございます。いや、この丸投げしちゃいけないよとか、ことですよね。
そうです。
さあ、続いて、活用 NG、5つ目はいかがでしょうか？
でね、これ、ね、税金とね、不動産登記をね、軽視する NG っていうのが付けさせていただいたんですけど、まずはね、税金の NG なんですけど、税金をね、後回しにするとね、固定資産税の滞納とかが、まあいい例なんですけども、ね、滞納していくとね、延滞金が膨れ上がってくるんですよね。
あ、そうなんですか。
ああ、で、あるところで払えないとね、差し押さえられてね、競売も結構あるんですよ。
あら、それは大切な不動産がって感じですね。
はい。で、こういう人いるんですかって聞かれるんですけど、私仕事していて登記簿見てると、まあ年にね、数人の登記から見かけますよね、数件のですね。
あ、そうですか。
はい。意外とその税金の滞納していて、持ってかれちゃったなんて人結構いてね、新しい人に売られちゃったっていう経験が出てますんで、ここは本当に税金のね、滞納ちょっとぐらいいいからがね、だんだんその延滞金になってきて、延滞金って利息かかりますんで、まあ、ここは本当に舐めないでね、ちゃんと税金を対応していただきたいなと思いますね。
ありがとうございます。他にはございますか？
で、まあ、登記の NG ね、という話もしたんですけど、もう一個登記の NG ですけど、まあ、これもね、いろいろ、ね、周知されてるんですけども、まあ、相続の登記を放置していると、相続が起こったにもかかわらず、名義を変えてないとですね、だんだん複雑化して誰のものか分かんなくなってくるっていうね、そうすると、売ることも貸すこともできなくなっちゃうんですね。絶対合ってないわけですよね。まだ、こういった方の定義になっちゃいすってするとですね。うん。で、まあ、これも話したかもしれませんけど、ね、2024年から相続登記をちゃんとしなさいっていう義務化になってるんですよね。なくなったら、もう次の相続人に名義をね、登記のね、税金とね、まあ、司法書士に頼んで司法書士に報酬払ってやってくださいよっていう形になっているんですけども、3年以内に、登記をね、3年以上登記を放置しちゃうと、過料の対象になっちゃうんですね。罰金ですね。
ああ、そうですか。
はい。だから、本当に、その辺もね、なんか、登記お金かかるからね、ほっとけばいいやって方結構いらっしゃるんですけども、相続したらね、その動きに合わせて名義も変えていただきたいなというふうに思いますね。
不動産を持つっていうのも、やっぱり責任があるってことですかね。
そうですね。もう、不動産って、もう持ったら責任が移転してくると思っていただくのがね、まあ、今日の教訓として、肝に銘じていただきたいんですけど、まあ、税金と登記とね、管理って意味はね、3つをセットで考えるってことは、こう資産を守る姿勢としては大切ですよね。
ありがとうございます。さあ、ここまで5つの活用のね、NG ということで教えていただきましたけれども、まとめますといかがでしょうか。
今日ご紹介した絶対 NG な活用法にね、共通して言えるのはね、どの失敗も油断ですね。はい。あと、焦り。あと、大丈夫だろうって、自分だけは大丈夫だ。過信っていうところから始まるんですね。はい。でも油断、焦り、過信というところにね、十分注意していただきまして、まあ、何か使わなきゃもったいないなと違ってですね。で、うまい話が来たら乗ってみようって、そういう気持ちがね、失敗の入り口になっちゃうんですね。うん、だからまあ、動かす前によく考えて、専門家に相談していただくってことが非常に重要です。で、専門家に相談すると、ちょっと相談料かかるかもしれませんけども、将来の損失に比べたらね、全然小さいものだと思うんですね。はい、で、まあ、そのアドバイスするね、人たちのうちが、の一人がね、私たち不動産鑑定士でもありますんで、まあ、私たちは資産のね、真の価値を見極める専門家として、冷静な判断をお手伝いできればなというふうに思っています。
今日ね、いろいろ NG な活用法ということでお伝えしました。迷われた際には新村さんご相談いただければと思います。さあ、新村さんの情報は番組の説明欄のところにも記載してありますので、そちらからご覧ください。ご意見メッセージもどしどしお待ちしております。それでは皆さん、次回も楽しみにしていてください。新村さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。